こんにちは、心理カウンセラーの大島です。本日のブログはですね、音声ファイルで回答したいと思います。本日のテーマは、復職判断についてお話ししたいと思います。ここ最近もですね、メールの相談とか、あと実際にカウンセリング受けていただいた相談者さんからも、ちょっと重なったことなんですけども、復職時期をですね、自分で決めてですね、早めようとする方がいるんですね。まあ、多いというか、結構いるんですよ、割合的に。やっぱ焦りとかですね、だからこう、休んでたら申し訳ないみたいな気持ちだとか、あと仕事がどんどん溜まっていって、だからそれがまたストレスを感じてしまって、一日でも早くね、自分がしんどいけれども、一日でも早くちょっと復職した方が、まだ気持ちが楽になるんじゃないか、みたいなことで、お医者さんからですね、例えば3ヶ月ぐらい休まないとダメですね、とかって言われても、もう1ヶ月でね、なんか復職頑張ってしちゃう人とかが、やっぱいらっしゃいます。うん。で、そういう方ってね、気負ってですね、頑張って復職された後ですね、多くの方がですね、1ヶ月とか復職して1ヶ月とか2ヶ月ぐらい経つと、また心がポキーンと折れてしまって、で、また復職しちゃうとかっていうパターン、かなり多いんですよ。うん。で、私の相談者さんの中にも、やっぱりちょっと早めてですね、復職しようと思いますっていうことで、相談に来られる方、何人もいらっしゃるんですけども、私その度にですね、聞くんですね。ちゃんと眠れてますかとか、ちゃんとご飯食べれてますとか、あと、ね、なんか趣味、ね、興味関心事、テレビとか映画とか、ね、何でもいいんで、ゴルフとか、なんか好きなことできてますかって聞くんですよ。カウンセリングの中でね。じゃあなかなか寝つけないですとか、で全然まだ食欲なくて、痩せてきましたとか、あと、食欲とか睡眠とかありますけど、本とか、以前好きだったのに全然読む気にならないですとかね。うん。まあ、回答は様々なんですけど、とにかく食欲と睡眠と興味関心事、これがちゃんとできてる人ってなかなかいないんですよね。その復職を焦ってる方の中でですね、なかなかそういう基本的な生活がまだちゃんとできてないって方多くてですね、そういう方は僕も相談受けた段階で、もう全力で止めますね。ちょっと、復職する時期はちょっと早すぎませんかって、こういうね、基本的なことができないようでは、ちょっと僕は復職はちょっとお勧めできないですよっていうことで、全力で引き止めます。で、お医者さんにね、僕お医者さんじゃないんで、診断とかできないので、かかりつけのね、お医者さんにもね、そのこと伝えて、食欲がないとかね、なかなか寝つけない。とかね、興味関心事どうも行うことがね、できない、する気になれないっていうことをね、ちゃんと伝えた上で、それでもね、復職しようと思います、どうですかって聞いてみてくださいと、お医者さんに。うん。ただ、やっぱりお医者さんも同じような意見で、やっぱまだ、ね、休職、じゃあ復職するのはね、早すぎますよっていうのをもらいましたっていうことで、やっぱ休職時期をですね、もっと延長してもらうっていうことがね、結構ありますね。私のカウンセリングの中でも。で、たまにですけども、私のカウンセリングを受ける前に、自己判断で、勝手に復職してですね、お医者さんの、その診断をちょっと無視して、復職時期を早めて復職して、これで、また休職しちゃったっていう状態からね、相談に来られる方もいらっしゃるんですね。中にはね、何人か。やっぱそういう方って、もう2回とか3回とか復職をやっぱ失敗してるので、復職に対する恐怖みたいなものが、初めて休職した方よりは強いんでしょうね。なかなかね、この復職時期が伸びちゃうパターンっていうのが多いんですよね。うん、そういう方って。うん。ですからね、本当にね、復職をね、急いでいるのであればですね、急がば回れなんですよね、 復職時期って、やっぱりきっちりですね、しっかり元気を取り戻して、ちゃんと眠れてる状態で、ちゃんと食欲もある状態で、好きな映画とかね、見に行こうと思ったら見に行ける状態っていうんですかね、友達と遊びに行こうと思ったらもうすぐに遊びに行ける状態、ちょっと給食時期楽しいなみたいな、ちょっと楽しくなってきたなぐらいの気持ちになって初めてね、復職できるような状態だと思ってください。簡単に言うとですね、それまでですね、なかなかちょっと食欲が戻らないなとかね、寝つけない日がなんか、ね、1週間のうち2日とか3日あるなとかね、全然なんか今まで好きだった映画がね、全然見る気が起こらないとか、今までね、友達とね、なんか外に出歩いてね、飲みに行くのがすごい好きだったのに、友達と会う気にもならないとか、ね、外に出る気にもまだなれないとかっていう方は、復職するのはまだちょっと早すぎるので、その辺ですね、勝手にですね、自己判断してですね、復職、早めないでくださいということですね。で、そもそもですね、復職早くしなければって思う方って、休職中ですね、仕事のことばっかり考えちゃってるんですよね。お仕事のことばっかり。ということは、そのストレス源から気持ちが離れてないと言いますか、ストレス源にずっと集中してるので、意識をね、集中してるので、せっかくその、例えば休職1ヶ月休んだとしても、全然休めてない状態なんですよ。休職した意味がないですね。正直もっとはっきり言っちゃうと、休職時期に何をしなければいけないかというと、まずストレス源からしっかり離れるっていうのは、まあ前提条件なんですけども、それプラスそのストレス源のことをね、一日のうちできるだけ考えないようにする、その時間を確保するっていうのが大切なんですね。お仕事でね、適応障害、お仕事が原因で適応障害になって、休職された方は特にそのストレス源からね、離れるっていうのがまた 大切なんですけど、それプラス一日のうち、1時間とかでもいいので、そのストレス源のことを忘れる時間をいかにこう確保するか、いかにその1分でもですね、多くね、そのストレス源をね、考えない時間をね、どれだけ多く確保できるかっていうことが、休職するその大きな目的といいますか、意味になるんですね、価値になるんですね。だから休職中ずっとですね、そのストレス源の仕事、いつ復職した方がいいかなっていうことでずっと頭を悩ましている状態っていうのは、休職はしてるんですけど、してないのとほぼ同じなんですね。ですから思い切ってね、自分の好きなことをやる、ね、歯を食いしばって辛いかもしれませんけども、意図的にストレス源であるその会社とかお仕事職場のことを忘れられるような趣味とかを歯を食いしばってやる。でその間ちょっと1分でも1秒でもね、その会社のことを忘れてたなっていう時間をね、多く持つっていうことが大切なんですね。ですから復職ね、急いでる方っていうのはですね、もうそもそもまだちゃんと休めてない、で休職してはいますけども、興味関心事がそのストレス源である仕事のことにずっと興味関心が向いちゃってる状態なので、そもそもそのまだ復職する時期ですらないっていうことですね。で十分な質の高いね、休職を取れてないっていうことをね、ちょっと自覚していただければなと思います。ですから休職ね、自分でね、いつ復職した方がいいんだろう、今休職中だけども、いつね復職した方がいいんだろうっていうのは、まずお医者さんに相談するっていうことと、あと自分でねその時期を早めないっていうことですね、が大切になります。で休んでる間ね、できるだけ歯を食いしばってそのストレス源のことを考えないような趣味なりを見つけてですね、全力で取り組むということが大切になります。で復職のね、目安としては何回も言いますけども、ちょっとねこの休職期間が楽しくなってきたなっていう時ですね、ちゃんと眠れてるし、ご飯も食べれてるし、あと興味関心事もね、できるようになってきた、で 今この生活スタイルがね、ちょっと楽しいなって思い始めてきたら、もう復職できると思います。はい。はい。今日のね、お話は以上になります。復職判断についてのお話でした。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。